はい、どうも。最近やっとランニングを習慣化できたフリスクです。はい、ということで、今回はですね、編集なしのノー編集、修正なしの無修正ということで喋っていこうと思うんですけど、僕の読者さんとかメッセージくれる方とか、共感してくれる方っていうのは、会社にも誰にも頼らずに、一生食いっぱぐれない力だったりとか、文章だけで物を売る力とか、あとその、自分のビジネスっていうのと、理想のライフスタイル、人生ですよね。っていうのをちゃんとつなげる、統合させた上で実践するっていう、そこの、こういう力だったりとか、ここを目指してる人っていうのが結構多いんですけど、じゃあそのためにどういう技術だったり、スキルとか高めていく必要があるのかってなった時に、いわゆるその具体的な部分で言うと、コンセプト設計とかコピーライティング、マーケティング、商品設計、ファネル構築とか、そういう部分ももちろん必要だったりするんですけど、結構抽象的なところで言うと、成功確率の高い仮説を出せるようになったりとか、あとはその、思考力、論理的思考力だったりとか、感情との、自分の感情との付き合い方ですね。感情的な意思決定じゃなく、ちゃんと合理的な、選択、意思決定、いわゆるメタ認知ですね。をできるようになったりとか、あとはその自分のスケジュールとか計画だったりとか、タスクの、シナリオの遂行力だったりとか、立てた計画に対して、どれだけ、貫通できたかみたいなところですね。こういうのが、もう絶対必要不可欠になってくるんですよね。間違いなく。で、僕、その、10年から15年前ぐらいの、このネットビジネス業界の、時代から、今に至るまでの移り変わりだったりとか、時代の流れとかを見てきてるんですけど、その、時代が変わったりとか、プラットフォームが変化したりとかしても、長く、長期的に生き残っている人とか、消えることなく安定して収益上げている人とか、持続可能なビジネスを構築している人っていうのは、もう本当に、漏れなく今言ったような力というか、スキルというか、そういうのを持ってるんですよね、やっぱり、振り返った時に。言い換えると、その、次はこういう施策をやれば、成功確率下がるんじゃないのかなとか、自分の実践したデータとか、記録とかをもとに、その、何かしらの目標とかゴール達成するための成功確率っていうのが、現時点で一番高そうな意思決定を、自分の個人的な感情っていうのを入れずに、ちゃんと合理的に判断して、それを実行し続けられる、行動し続けられる環境っていうのを自分で、それだけで、ちゃんと作っていくみたいな。セルフマネジメントを含めてできるっていう人みたいな感じですね。で、その、やっぱ独立してみるとわかるんですけど、やっぱすごいこれって難しくて、現実的に。で、正直その、情報発信ビジネスで、その、売り上げを立てたりとか、お金を稼ぐってこと自体はそんなに難しくないんですよね。別に才能とか、センスもいらないですし。やっぱりその、YouTube とか、見れば有益な情報がタダで手に入りますし、そういう時代だと思うんですけど、ただ本当の意味で、ちゃんと独立して、自立して、一人でビジネスで生き抜く力っていうのを持ってる人って、ちゃんと実践してる人の全体の多分1%ぐらいですね。0.01%ぐらいかもしれないですけど、正直。そのどっかの、なんか誰かのコミュニティに属したりとか、先生って言われる人から、サポートを受けたりとか、誰かの教材とかコンテンツを買って実践するとか、そういう意味では、その、誰にも頼らずにというか、そういう意味では決して一人ではないんですけど、だから結局のところ、手を動かして実践して進めて行動していくのは、自分だと思うんですけど、で、もしその、月収30万、50万、100万、200万、300万とか、稼げるようになって、会社を辞めましたと。で、独立して、一人でビジネスを続けていくってなった時に、また誰かから、教わったりとか、なんか別の環境に身を置くことはあるかもしれないと思うんですけど、でも結局、その実践するのは自分一人だと思うんですよね。誰かと、その、JV したりして組んだりとか、なんか案件もらって、それを、なんか別の収入源を作るみたいな感じで、収入の柱を増やして稼いでいくっていう選択をしたとしても、なんか、 本当に誰にも何にも依存せずに、本当自分の力だけで、この力だけで、価値を提供する力、お金を生み出す力をつけたいっていうふうに、まあ考えているのであれば、また自分で仮説を立てて、まあ実行して、で、その結果から実践したことの、まあデータから、まあ考察をして、まあ次にどんな目標を立てて何をすればいいのかとか、まあどういうシナリオを描けばいいのかとか、じゃあ具体的に何の数字をどういう方法で追っていけばいいのかみたいな。っていうのは結局、まあ全部自分で PDC を回さないといけないんですよね。うん。で、個人的には、コンサルっていうのはビジネスの、こういうのも教えるべきだと思うんですけど、うん。あとそこ流すと、逸れるので、話さないんですけど、まあ、あとその、独立して寝る時間とかも、働く時間とかも、いつ寝て、いつ起きて、いつ遊んでもいいみたいな、ほんと全部自由な人とか、まあ、その、独立したフリーランスの人っていうのは、やっぱりその、モチベーションだったりとか、やる気だったりとか、その、まあ、環境として緩すぎるので、別に遊んでも仕事してもいいわけなんですよね。選択肢が自由なので。で、ってなると、やっぱりその、苦戦するというか、それでビジネスを辞めてしまって、会社に戻るっていう人も死ぬほど見てきたんですけど、で、やっぱりその、なんか、大金とかを稼げるようになると、まあ、本当に、俺は人生で、これがやりたかったことなのかなとか、なんかそもそもお金稼いで何の意味があるのとか、そもそもなぜ人は働くのだろうかとか、何のためにどこを目指してビジネスをやり続けるのかとか、みたいに悩んで、その、まあ、今目の前で取り組んでるビジネスだったりとか、作業っていうのが嫌になってきて、その、瞑想したり病む人ってむちゃくちゃ多いんですよね。まあ、なんとなく、聞いたことあるかもしれないですけど、あ、でもそんな風にその自分の存在意義だったりとか、まあ、なんか人生、自分の人生の目的とかっていうのを考えて、まあその哲学を始めたりとか、まあ虚無っていうのを陥って、なんかやる気なくなって、だんだん作業の手が止まってしまって、だから売り上げも落ち始めて、で余計になんか、収入落ちたみたいな感じで、余計やる気なくなって、でまたやる気なくなるから、行動がまた遅くなって止まって、で、また売り上げが落ちてみたいな。まあそういう負のループに入って、その、自分の貯金っていうのがもう尽きて、生活費ですら、ろくに稼げなくなって、まあ人を恋しくなって、寂しいから孤独なので。で、また結局、また会社に戻る、みたいな人って、結構この業界にいるんですよね。うん。で、まあ僕もそうだったんですけど、昔人間みんなその自分だけは特別ってどっかで思ってる生き物なんですよね。うん、なんか自分だけは特別とか自分だけは周りと違うみたいな、みたいな感じで、なんかそういうなんかモチベーションだったりとか、いや俺はずっと頑張れるよっていうふうに僕も思ってたんですけど、その、まあ、ビジネスとか、まあ、副業とかのモチベーションがまあ永遠に続くみたいな感じで勘違いしてたんですけど、まあ、当時の自分に言いたいのはそんなわけないでしょというところなんですけど、でやっぱさっき言ったように、そのほとんどの人、9割以上の人が途中で挫折して辞めていく世界なので、うん、まあ、別にネットビジネスに限らず、なんかネットを使わない事業とか、まあ、フリーランスとか独立してる人みんなに当てはまると思うんですけど、なんか一人でやってる人ですね、特に。うん、だからそのなんか実績がすごかろうが、なんか能力とかスキルがあろうが経験豊富だろうが、そんなことはやっぱ関係ないんですよね。それとまた別なんで、そういう力と、なんか生き残っていく力みたいなのって別なんですよ。やっぱとにかくみんな続かないし続けられないので、うん。で、それがさっき言った、僕がさっき言ったビジネスで、まあ情報発信ビジネスでお金を稼ぐこと自体は難しくないけど、一人でビジネスをやり続けるのは難しいっていうやつなんですけど、まあじゃあどうすればいいのかっていうことを考えたときに、一個大事な、まあ、視点というか、僕のなんか実体験を踏まえて言えることとしては、まあ、とにかくその自分が、まあ、このビジネスをどうしたら、気分よく、まあ、機嫌よく、 やれるのかっていうのを常に考えるっていうのがやっぱ大事かなというふうに思ってて。で、なんでかってやっぱりそのビジネスとかって自分の感情とか心の状態とはもろに影響するんですよね。うん。例えば分かりやすく言うと、なんかちょっと今日やる気ないなみたいな時にさ、例えば文章を書きます、コンテンツ作りますってなった時に、なんかなかなか、手が動かなかったりとか、いい文章書けなかったりすると思うんですよね。うん。そう。そもそもやっぱりその自分のエネルギーが乗らない、なんか、手法だったりとか、なんかこれどうなのみたいな、違和感のある稼ぎ方というか、あとはなんか全くその、自分の成長だったりとか、やりがいとかを、感じられなかったら、やっぱ楽しくないと思うんですよね。ビジネスとか、情報発信って。うん。やっぱりそのしんどかったり、楽しくなかったりとかも含めて、あとその、そもそも、これやり続けて、何になるのみたいな、ところが明確になかったら、その自分のいい文章だったりとか、コンテンツを作れないので、うん。やっぱその自分の心だったりとか感情っていうのがビジネスの、まあ、心臓部分というか、まあ、ガソリンみたいなもので、まあ、根幹となるところに当たると思うので、で、そうなった時に自分のビジネスとその自分が目指す理想の生活だったりとかライフスタイルっていうのがつながっている。で、そこの実感が得られなかったりとか、あとそのなんか熱が乗らないことをやり続けるのってめちゃくちゃしんどいと思うんですよ。うん、だからみんな辞めていくんですよね。うん。辞めていくとは、まあ続けられない人多いんですよね。うん。で、あともう一個の理由として、やっぱりその、僕も含めてですけど、その、売上だけのためにというか、その、お金だけのために、やっぱモチベーションとして頑張れないんですよね、みんな。うん。もちろん、その、もっと売上上げたいとか、稼ぎたいっていう気持ちで、始めるのは動機の一個としては、全然普通というか、まあ、自然なことだと思うんですけど、僕もそうでしたし、なんですけど、それだけじゃなくて、何かしら合うと思うんですよね、皆さん。他の理由。例えば、なんか感謝されたいとか、人の役に立ちたいとか、誰かに必要とされたいとか、なんかもっと成長して人としての器を広げたいとか、まあ、人脈広げて、自分のなんか知らない世界知りたいとか、なんか仲間増やしたいとか、あとなんか新しいことに挑戦したいからビジネス始めたみたいな。うん。なんかいわゆるその、潜在的な欲求っていうのが絶対あると思うんですよね、皆さん。一人一人。うん。なんですけど、このビジネスっていうのをただ単に、お金を稼ぐためだけっていう、そういう低い抽象度で捉えてると、やっぱりそのつまんないというか、その自分のライフスタイルというか理想とする生活、まあ、人生みたいなものと目の前のビジネスっていうのが分離しちゃうので、うん、で僕が昔トレンドアフィリエイトって言われる、要はそのブログ記事書いてアドセンス広告で収入を得るみたいなやり方してた時期あったんですけど、まさに自分の人生とビジネスが分離してしまってて、なんか僕の理想とする生活ライフスタイルでとか、その、まあ、自分が大事にしたいこととか、やりたい活動とか、まあ、その、かっこよく言うと、まあ、信念みたいな、まあ、自分軸って言われもらったりとか、まあ、自分のコアとか、エネルギーの源泉みたいなものっていうのが、全くなかったんですよね、その時。うん。で、そもそもなんで俺、ビジネスやるのかみたいな。なんか、どこを目指せばいいのか分かんなくなっちゃったんですよね。うん。何のために、なんか、月収30万、50万、100万目指すのみたいな。瞑想してたんですよね。うん。なんで、その自分が、まあ、気分よく、機嫌よく、ビジネスを長続きさせる上では、もうそういった、な自分のコアというか、エネルギーの源泉みたいなのを、まあ、自分なりに、掘って発掘して、まあ、そこをもとに、まあ、ビジネスのコンセプトだけじゃなくて、もう一個、抽象の高い人生のコンセプトっていうのを、まあ、先に、なんとなくでいいので、まあ作って、それを、具体に下ろしてビジネスをコンセプトにしていくっていう。まあ具体的なそのポジショニングだったりとか、ブランディングだったりとかもなんですけど、っていうのが何より大事になってきますし、その、じゃあ具体的なビジネス売上っていう面で考えた時にも、まあそういう抽象度の高いところからコンセプトを作った方が、まあ実は一番早いんですよね。 なんか一見なんかややこしくて遠回りに見えるかもしれないですけど、結果的に一番そのやり続けられるので、まあ一番その売り上げが出し続けられるっていうことなんですけど、まあなんでその、まあ自分は何のためにビジネスをやるのかとか、この情報発信ビジネスを通して、まあ自分はどんな人生を送りたいのかっていうのを改めて、まあ自分なりにこの情報発信ビジネスっていうのを、再定義してみてください。はい。ちょっと簡単だったんですけど、今回は以上となります。ありがとうございました。